のひとときは KNB ラジオデルラジ。あなたの味方、このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起こるか分かりませんよね。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今日も富山県損害保険代理業協会からアルム東海の川尻守さん、安心グループの伊益義弘さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日なんですが、去年の6月14日に道路交通法の一部を改正する法律が公布されまして、今順次施行されています。どういった改正があったのか、まずは川尻さん教えてください。
はい、主な改正内容として3点あります。で、1つ目は悪質危険運転者対策、2つ目が自転車利用者対策、で3つ目が一定の病気などにかかる運転者対策、この3つです。
どれも人事ではありません。一つ一つ教えていただきたいと思います。まず一つ目、伊益さんお願いできますか。
はい、一つ目はですね、悪質危険運転者対策として、改正点はですね、無免許運転に対するもので、先月ですね、このコーナーでお話ししました自動車運転死傷行為処罰法の中で、悪質運転で人に怪我をさせたり死亡させたりした場合で、そのものが無免許の場合は刑を3年から5年重くするという内容があったかと思います。道路交通法の改正でもその点を厳しくしました。
はい、
従来無免許運転をしたり、事業主が従業員に無免許であることを知りつつ運転をさせたり運転することを容認したり、また別で、免許証を不正したような場合ですね、1年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられることになっていたのですが、これがですね、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と刑罰が引き上げられました。
はい、無免許運転はね、あってはならないことですから罰金が引き上げられるのは納得なんですけれども、今のお話の中で免許証の不正取得と言われましたが、これってどういうケースになるんですか。
はい、今から10年前に、福岡県で、少年がですね、道路交通法違反で書類送検されたという事件がありました。
はい、
これは、規則で運転免許の取得が禁止された学校に通っていた少年がですね、生活指導の際に免許の所持が発覚して卒業まで預かるという条件で学校側がですね、免許証を募集していたんですね。で、しかし免許証を持たずにバイクに乗るリスク、要するにこの少年は募集されたんですが、バイク乗ってたんですね。で、免許証を持たずにバイクに乗るのにちょっと不安を感じた少年がですね、近くの警察署に免許証の入った財布を落とした、と虚偽の届け出を行ってですね、県警の運転免許課に対して再交付を依頼して、再交付された免許証を使ってバイクの運転を続けていたという事件だったんですが、まさにそれが当てはまるかと思います。
悪知恵を働かせますね。そうそうそう。なるほどね。それでは次に2つ目の自転車利用者対策について川尻さん教えていただけますか。
はい、これ平成24年の統計なんですけれども、警察庁の統計によりますと自転車関連事故13万件を超えてます。
そんなに。
はい、で交通事故全体の約2割を占める水準になっていますので、それが今回の改正の背景にあります。
はい、
で自転車利用者対策、これも3つあります。で、一つ目は信号無視、遮断機の降りた踏切への立ち入り、それから飲酒運転などの悪質な違反を、2回以上繰り返す 自転車の運転者に対して、講習を受講、講習を受講しなさいよということを義務付けられます。で、それを受講しないものは、5万円以下の罰金が課せられるようになります。で、二つ目は、警察官が、自転車のブレーキについて、停止させて検査してですね、ブレーキの効かない自転車、
はい、
でこれがその応急処置で治ればいいんですけれども、それできないと認められた場合、その場で自転車の運転の、継続を禁止できる、そういうふうになりました。
危ないですもんね、
はい、それから警察官の指示に従わない場合はやはり5万円以下の罰金が課せられるということになっています、それからこれがですね、実際に、平成24年3月と、6月にですね、BMX と呼ばれる競技用の自転車に、ブレーキがついてなかった、そのまま東京の渋谷区内の道路を、走っていたんですけれども、交通切符を切られた男性が再三の出頭要請に応じてこなかった、そのためにですね、25年11月11日に警視庁に逮捕されたということがありました、
はい、
それから3つ目なんですが、自転車が通行できる路側帯、これは道路の左側部分に設けられています。で、左側に限られていますので、右側を走行する自転車は左側走行の、その右側走行に比べて50倍も事故に遭う確率が高いというデータもありますので、自転車は左というとても重要な原則を守らなければいけないというふうになっています、でこれも違反した場合は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が課せられるということになります。
いや、このデータを聞かされますと、自転車走るときは左側走行にしようって、安全運転のためにって思いますよね、こんなはっきりとした数値が出てるんですね。罰則の強化に本当関係なく交通ルールを守って自転車に乗って、怪我しないように本当にしたいと思います。それでは最後に、一定の病気などに関わる運転者対策について、じゃあ家木さんお願いします。
はい、一定の病気とは、道路交通法及び政令で定めるものを言いますが、具体的には統合失調症、転換、再発性の失神、無自覚性の低血糖、躁うつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、その他ですね、自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかにかかる能力を欠くことになる恐れがある病状を呈する病気を言います。
はい、
道路交通法の改正によって、公安委員会は免許の取得、免許証の更新をしようとする者に対して一定の病気に該当するかどうか判断するための質問票というものを交付することができるようになったんですね。
そうなんですね、
はい、でこれを交付された人はですね、質問票に答えて公安委員会に提出しなければならなくなりました、で虚偽の記載、ご報告をした場合にはですね、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます、
はい、
それとですね、あとお医者さん、医師はですね、患者が一定の病気に該当すると、認知し、その人が免許を受けていると知ったときは、診察結果を公安委員会に届け出ることができるようになりました。
あ、そうなんだ、
はい、でこの場合はですね、守秘義務は問われません、
はいはい、
で公安委員会は免許を受けた者がですね、交通事故を起こし、事故の状況からしてですね、一定の病気にかかっていると疑われる場合、免許証の効力をですね、3ヶ月を超えない範囲内で、期間を定めて停止することができるようになりました、また臨時適正検査の結果や主治医の診断書の提出により免許の取り消し事由に該当しないことが明らかになれば処分は解除されます。また一定の病気に該当することを理由に免許を取り消された場合、取り消しから3年以内であれば、例えば症状が治りましたよといったときは、再取得時の、技能試験および、学科試験が免除されます。
なるほどね。病気でお悩みの方については本当に厳しい法律の改正になっているかもしれませんが、以前 ね、栃木県でクレーン車の運転手が転換発作を起こして児童6人を死亡させるという事故などもね、ありましたから、自動車 の運転はひとたび誤りますとたくさんの犠牲者を出してしまいますから、今回の改正が交通事故の減少につながることを願いたいですね。で、私たちもね、今日お話の中にいっぱい罰金という言葉が出てきましたが、罰金払いたくないですしね。最後に川尻さんの方から何かありますでしょうか。う
ん、今小林さんの方から出ました罰金という話、今回ちょっとたくさん出たと思うんですけれども、駐車違反とかで納める、反則金、これはいわゆる前科というものはつきません。でそれに対してですね、先ほどから出てきた罰金を納めないとか、そういったことになって警察庁の、前科者になってしまうんですけれども、警察庁が作成管理する前科調書というものに記載されることになります。ですから自転車の運転でも前科がつくという可能性があるということだけは、十分にご注意いただきたいと思います。
車だったらと思いますが、自転車の運転でも前科がつくことがあるんですね。気をつけたいと思います。皆様のわからないことがあったら気軽に尋ねてみてください。それぞれのお問い合わせ先をここでご紹介しておきます。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。電話番号は 076-407-1350 076-407-1350 番です。そして井駅さんの安心グループは富山市赤谷にあります。電話番号は 076-495-1905 076-495-1905 番です。皆さんからの疑問質問もこのコーナーでお待ちしておりますので、こういう場合はどうなのかなという疑問ありましたら気軽にメール、ファックス、はがきでお寄せください。今日はアルム東海の川尻さん、安心グループの井駅さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。